心と体の健康タイム株式会社 NPO の鳴海修平さんをお迎えしております。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
心と体の健康に関するアドバイスお話を伺っております。今週から新しい話題というかテーマに入っていきますね。
はい、
はい、どんなお話で進めていきますか。
先週までは会食、はい、会眠、会便ということで、はい、日常生活の中の、まあ、主にその食べるとか寝るとかっていうところだったんですけど、はい、今日は体内時計という話をしたいと思うんですね。
はい、体内時計、
はい、まあ、私たちよく腹時計って言いますけど、うんうんうん、お腹空いたらうーってなりますよね。はい、でなんとなく夜になると眠くなるし、うん、朝は自然に起きるという、
はい、
でこれって別に時計がなくても、うん、なんとなくそうしてるんですよね。
う
ん、
そうですね、その時間になるとお腹が空くし眠くなるしってありますよね。は
い、
ま
あ、これが体内時計というものなんですが、はい、実はこれ今からですね300年くらい前に、
はい、
フランスの天文学者が、どうやらその人間には体内時計があるんじゃなかろうかということで本格的に研究をしだしたそうです。
300年前に、
はい、
うん、
で元々のきっかけはですね、はい、オジギソウだったそうなんですよ。
植物ですよね。
オジギソウ、どうですか、飼ってたことあります？飼ってるってはないから、なんて言うんでしょう。
育ててた
ことあります？
ないです、ないです。
あ、ないですか。は
い、どういう植物かもちょっと想像がつかない感じ。
あ、本当ですか。
はい、見たことあるのかな。
はい、触ると、はい、おじぎする葉っぱ知りません？こう閉じて。
聞いたことはありますけど見たことないかもしれない。
あ、本当ですか。
はい、
なんかこうね、普段は開いてるんですよ。でちょんって触ると、はい、こう閉じて、はい、ギュッとこう下がってくる。
へ
え、お辞儀をするような。
あ、頭下げる。あ、なるほど、お辞儀をするんですね。
はい、うん、なんかもしかしたら違うの想像してるかもしれないですね。ハエ止まった時パクって食べるんじゃないですよ。
わかります。
あれ食虫植物ですから。
はい、大丈夫です。触るとお辞儀をするんですもんね。
そうです、そうです。
そんな危ない
危ないやつじゃないです。
はい、はい、
でそのお辞儀草を見てですね、なんかその体内時計みたいなのがあるんじゃなかろうかというふうに思ったらしいです。
は
い、
そうなんですか。
どういう気づきのきっかけなのかよくわかんないです
けど。そうですよね。触ると、
はい、でそのオジギソウをきっかけにして、まあ、はい、いろいろと研究をしていくんですが、はい、非常にいろんなことがねそれから分かってきたんですよ。
うん、
でここで、はい、クイズです。
クイズ、
はい、
突然、
はい、1問目、
はい、はい、
体温は、はい、37度とかありますよね、何度とかね、はい、体温37度は平熱ではない。正解ですか。
平熱ではない。丸、
はい、か丸か
丸
バツか、はい、丸ですか。丸ってことは37度っていうのは平熱じゃないと。
はい、
はいはい、正解はバツです。
バツ、はい、だって37度だってなんか熱あるような微熱っていう感じ。
だってとか言ってますね。ですね、はい、実はですね、私たちのこの体温っていうのは非常に変化するんですよ、一日のうちで。
はい、
まあ、これが体内時計のきっかけにもなるんですけど、一番低い時では普通の方 35.5度くらいまで下がります。
はい、低い時は、
はい、はい、で高い時はですね、なんと 37.8度まで上がるんですよ。
それはでも熱が出てるのと同じぐらい。
もちろんこれ個人差あるんですけど、
はい、
これくらいまでは平熱っていう風に思ってもいいみたいですね。
そうなんですか。例えばなんかご飯食べた後とかになんかエネルギー消費して上がったりするんですか。
はい、上がります。
ああ、そうなんだ。
で普段体調いい時って別に熱測んないですから。
測んないですね。
だから多少高くてもね分かんないんですよね。
ああ、なるほど。じゃあ本当はそれぐらいまで上がってるかもしれないんですね。
はい、
へえ。
ですから非常にその1日のうちで変化が激しいので、
はい、
37度というのは実はこれ平熱の範囲に入ると考えてもいいと思います。はい、ま
あ、
これ1問目ですね。
はい、
はいはい、じゃあ2問目、
はい
はい、心臓発作は夜に起こりやすい。
バツ。
バツ、
はい
はい、いつ起こりやすいでしょう。
朝かな。
すごいですね。
朝ですか。
その通りです。素晴らしい。
うん、なんか体が眠っていて急にこう起き上がったりとかっていう時になんか心臓に負担かかったりするのかな。
そうなんですよ。はい、まあ、色々とこう今までのデータを見てると、
はい、
夜遅くじゃないかってよく言われるんですけどね、朝が圧倒的に多いんですね。でやっぱり気をつけなくちゃいけないのは、はい、朝起きてすぐに激しい運動をする、
はい、
とちょっとやっぱり危ないですね。特に寒い日とか、
はい、 そうですよね、うん、
だこれからの時期はちょっと気をつけてください、
うん、そうですよね、はい、特に北海道寒いですからね。
なるべくあの暖かいところで、はい、ちょっと軽めに体を動かした後で少しこうウォーキングとか、ジョギングをするというのがいいと思いますね、
はい
はい、では3問目、
はい、
最後の質問ですけど、はい、夜早く寝るようになれば、うん、あこれ学生さんですけどね、はい、授業中に眠くなることはない。
夜早く寝るようになれば、
はい、
授業中眠くなることはない、
はい、
丸
丸、
はい、
いかがでしたか、あの学生さんの時。
学生の時、
はい、
早く寝ればあの睡眠足りてる感じでしたけど、あのやっぱ夜更かしをしてしまうと次の日辛いっていうのはありましたけども。
なるほど、
はい、
これ実はですね、はい、正解は三角なんですね。
え、三角っていう答えもあるんですね、
あるんですよ
三角、はい、どちらとも言えない、
どちらとも言えない
なるほど。
でこれはですね、あのおそらく今中学生とか、はい、高校生だとよくわかると思うんですけど、あんまりですねこれ夜早く寝ても、
はい、
次の日やっぱ眠くなる人っているんですよね。結構
早く寝すぎちゃうと、
あ寝てもですね、
寝ても
あ、そんなん、まあ、十分寝たろうと思ってても、
あそっか、
授業中眠くなる。
あなるほど。
でこれなんでかっていうと、
はい、
これもあの最近分かったことなんですけど、
はい、
思春期っていうのはですねどうやらその体内時計が非常に大きく乱れるらしいんですね。
へ
ですので朝とか晩とかっていうのがこれよく分かんなくなっちゃってる、体が。
あそっか、
こうだんだんこう大人になってきますから、
はい、
で体の変化に伴って時間の感覚もちょっと麻痺してきてしまうらしいんですね。
なるほど。
で成長期がこう終わって落ち着いてくるとまた体内時計っていうのは戻るんですけど、だいたいこの12、3歳から18、19歳までですかね、
はい、
これくらいはちょっとあの乱れがちになりますね。
あそうなんですね。あでも確かに寝ても寝てもまだ寝足りないみたいな時ありました。
ありましたよね、
はいうんうん
はい、
そういうことなんですね。
そうなんです。
へ、
まあ、ちょっとこんな質問を今ちょっとしてみたんですけど、
はい、
あのこれだけ質問しても、はい、なんとなくは私たちの体ってなんかそんな風に動いてるのかなみたいな、
体内時計というかやっぱりその時間によっての体の調子とかっていうのがあるんですもんね。
そうなんですよ。あのちなみに田島さんって朝型ですか夜型ですか。
どっちかな。朝はでも苦手ですね。朝早いのは。
でも起きれないことはない。
頑張れば起きれると。
頑張れば起きれる、なるほど、
うん、
あのこれなんかですね朝型と夜型っていうのは遺伝らしくてですね、らしいんですよ、
はい、
それでどうしてもそのダメな人はやっぱりダメなんですって、は
い、あそうなんですか。遺伝なんですか、自分の意思ではないんですね
っていうんですよね、まあ、これ発見した方が言い訳してるのかどうかわかんないですけど、
はい、
データによるとですね、はい、10人のうち1人が朝型だそうです、
うん、
で、10人のうち1人が夜型だそうです。
おえ残りは何ですか、はい、あれ
残りは三角です、
はい、あ残りは三角、あそっか、は
い、要はフレキシブル型という
どちら
でもない、
うん
まあ、その時の状況によって、
うん、
あどちらにもなれるという方が大半なんですけど、うんやはり10人のうち1人か2人っていうのは夜型の方がいらっしゃる。この方はですねなかなか治らないらしいですね、
夜型の方は。
はい、
そっか。朝夜型ってことは夜が得意、
夜が元気
なんです、
はい、朝が元気じゃないと。
あそっか、
はい、
辛いですよね。あの普通の会社に行く方だと。
そうですね。
大変ですよね。
あの作家の五木ひろゆきさんはですね、
はい、
確かお昼くらいに起きるんじゃなかったですかね。
そうなんですか。
でもあの方すごいお元気で、いいですね、もう70超えてますけど。
はい、あじゃあそれが自分に合った。
そうみたいですね。
へえ、お昼か。
でこれなんでわかるかっていうとですね、はい、さっきあの体温っていうのが1日のうちで変化しますよっていう話をしたんですけど、
はい、
一番低くなる時間帯が何時かっていうのでわかるんですよ。
なんか夜中って感じがします、
やっぱり体温低いとね、うん、夜中寝てる時なんですけど、これがですね、
はい、
朝の3時ぐらいに低くなる人と、
はい、
6時ぐらいに低くなる人といるんですよ。
6時だったらもう起きなきゃいけないぐらいの時間ですね、
要はこの方たちが遺伝的な夜型らしいですね、
うん、あそうなんですか、
はい、
それもしかしたら調べたら自分はどっちか分かるってことですか。
ただのフレキシブルの方もいるので、その時の生活によってはそういう風になる可能性もあります。
なるほど。
ですから、だから大概はあの皆さん合わせられるということですよね。
うーん、
ただどうしてこの人ダメなんだろうっていう人はこれもしょうがないと。
はあ、そうなん
という方も中にはいらっしゃるようです。
じゃあ周りが理解してあげないといけないんですね。
そうですね。
へえ、すごい、なんか今日の質問は意外なものもあって、
そうなんですよね。
へえ、びっくりしましたけど、
この体内時計っていう話は結構いろいろと応用が効くんですよ。例えば何時ぐらいに仕事をしたら一番はかどるかとか。
はいはい、知りたい。
え、ね、知りたいですよねで体重が一番少なくなる時間帯とかもあるんですよ。
本当ですか。
あるんですよ。
知りたい。
で身長が高くなる時間とかもあるんですよね。
変わるんですか、身長も。
変わるんですよ。
おお、
はい。でこういったお話はまた次回に、はい、
またそうですね、はい、これからのお話出てきますので楽しみにしたいと思います。株式会社 NPR の鳴海修平さんとお送りしました。ありがとうございます。
ありがとうございました。